今日はですね、前回の続きです、風法無量無変更、まずね、これはですね、これ一つ、これより一つ前までは阿弥陀仏が本願を立てられたっていう話だったんですね。本願を立てられたと、ね、こういうことを必ず、ね、果たして見せますと、ね、こういう身になって見せますと、ね、まあ、子供だったらね、僕は将来、ね、お医者さんになるんだと、いや僕はね、花屋さんになるんだ、ね、サッカー選手になるんだ、大統領になるんだっていう風なね、そういう夢を語りましたと。じゃあ本当にその誓いが果たされているのかどうなのかというと、それは大蔵菩薩が本願を立てられて、ね、その通り力を、その通りの力を持った仏様になった。これが阿弥陀仏。ね。だから、法蔵菩薩が、その、本願を果たしてですね、仏になった。
ママ。
これが、阿弥陀仏なんですね。阿弥陀仏。阿弥陀仏というのは、法蔵菩薩が仏になった。法蔵菩薩が本願を立てられてるんですね。本願。私が仏になりましたならば、こういうことを必ず果たしますと、ね、その本願の通りの力を持った、ね、これが阿弥陀仏というお方なんです ね、 本願、 ね、本願と力はこれセットなんですよね。私はこういうことを必ず果たしますと、ね、菩薩っていうのは必ずですね、菩提心、仏になりたいっていう願いを起こした時に、願を立てるんですよ。例えば私はこの子供をちゃんと育てるとかね、必ずその誓いを立てるんですね、菩薩っていうのは。だから菩薩方っていうのは必ずね、そのたくさん菩薩っていうのはありますけど、皆さんね、それぞれの願いを持ってるんです。私が仏になったならば必ずこういうことを果たしますと、ね、例えば私でしたらね、私はこの仏法を伝えていく講師となる上でね、こういう講師になりたいっていう願いを起こした、ね、一つはまずそのね、肉体の苦しみを取ると、ね、そして精神的な病も回復させると、そして魂も救うと、ね、この三つの苦しみを取り除けるような講師になりたいと、まあ、こういう願いを起こしたわけですよね。で、マッサージをこう覚えた。ね。はい。で、菩薩方っていうのはこれと同じようにですね、その、皆さん願いを持ってるんです。こういう風になりたい、ああいう風になりたいっていう願いをね、持ってる。本願を持ってる。その中の、法蔵菩薩の本願をね、法蔵菩薩の本願。法蔵菩薩が建てられた本願が、まあ、有名なわけですね。で、その法蔵菩薩が本願を建てました、でもまだ仏になってませんってなったらね、意味ないじゃないですか。だから、いや本願を建てられて間違いなくね、仏になりましたと、 これが今から十光の昔なんだとかっていうような感じでね、解かれてるわけですね。
十光の昔、すごい ね。
それは本願を持たれた、ね、本願を果たすだけの力を持たれた仏様なんだっていうことです。じゃあどんなお力を持ってるんですかとね、阿弥陀様は一体どんなお力を持ってるんですか。そのお力を12に分けて教えられたのが12項です。ね、阿弥陀仏はどんなお力を持っているか、そのお力が、お力を12に分けて教えられたものが12項、ね、でこれから12項についてお話をしたいと思うんですね。だからちゃんと12ありますね。無量、無変、無下、無体、公園の、症状、寛義、知恵光、普段、難子、無償子、小日学校かね。これが全部で12ですね。12ありますね。それを一つずつ、説明をしたいと思いますね。そこで、12項は一体どこに教えられているかと言いますと、220ページですね。ここに、親鸞聖人が五亜三で教えられていますね。最初からですね、弥陀成仏のこの方は今に十行を下手まいってね、発心の降臨際もなく世の汗の猛妙を照らすなりとね、ここに弥陀成仏ね、阿弥陀仏が仏になったっていうことはどういうことか、仏になったっていうことはその本願が間違いなくね、果たすことのできる力を持たれたんだよってことです。俺は農家を継ぐと本願を立てても力がないとできない。できない。ね。法蔵菩薩は本願を立てられた。その本願を果たすために五行の間、私有を重ね、ね。調査用語の修行を重ねて、功徳の大法会を作られたんですね。うん、だから力があるんです。力、本願を果たすだけの力があるってことです。
大崩壊するぐらい力だった。
そうそう、大崩壊、功徳のね、海のような功徳を持たれている方が阿弥陀仏なんです、ね、海のような功徳を持たれたのが阿弥陀仏。だから仏になったっていうことは、私たちはその阿弥陀仏のお力によって救われることができるっていうことです。だからここでね、弥陀成仏のこの方は阿弥陀仏が仏になられたんだって書いてあるってことは、間違いなくこの本願の通りの力がね、この世界に働いているってことなんです。ね。今に十行を経た参りってことは、今から十行の昔に仏になったんだと説かれてるわけです、ね、阿弥陀仏は今から十行の昔に仏になってですね、そして、この功徳の大崩壊を施して、ね、功徳の大崩壊にある功徳をですよ、念仏をする人に施してくださるわけです。念仏をする人にね、だから寝ていてももらえるわけじゃありません。残念ですけど、ね、念仏をする人だけがいただくことができます、ね、この功徳ね、この功徳を、念仏をする人がいただくことができるんです。ね、私たちがこの功徳をいただくためにはね、このいただくための念仏とは聴聞ですね。聴聞、ね、仏様は説法しなくてももらえます。
さすが
これをですね、元拳っていうふうに言うんです。元拳っていうふうに言うんですね。元拳。424ページ。ね。右から一行目にですね、善男子、剣に二種あり。ね。剣に真実を見る。まあ、この場合は、功徳の大崩壊をいただく。ね。この功徳をいただく方法に二種類あるってことです。一つは元拳、元拳ね、元拳っていうのはまあいわゆるこの目で見るようにいただけるってことです。この目で見るようにいただけるってことです。この功徳、
有意識関係なく、
あ、有識関係なく、この目、いや、この目でね、この目で世界を見るように、いとも簡単にってことです。いとも簡単に、この功徳の大崩壊の功徳をいただくことができると。
うん、すごいことがあるんですか？
はい？
すごいことが
ある。それはすごいですよね、すごい。ね。それに対して、もう一つは、門拳。門拳っていうのは、聴聞によっていただくってことですね。聴聞。ね。例えば、説法をしていることを通していただいたり、聴聞をしていることを通していただいたりする。では、私たちが、念仏と言ったならばですね。当然、これは門拳のことです。門拳。元拳ではありません。だから、私たちは功徳が切れてきたならば、聴聞に励まないといけません。ね、仏法を聞かないと、功徳を補充することはできないんです。だけど、元拳ができる人は、つまり、ね、念仏といってもね、門拳と元拳がある中の元拳ができる人は、元拳ができる人は、別に聴聞をしなくてもこの功徳の大崩壊の功徳をいただくことができる。じゃあ具体的にどういう人なんですかってこうなりますね。ここに書いてあるように諸仏世尊はってね、仏様はってことですね。まだ子に仏性を見備わすこと、棚心の中において天六花を見るがごとしとね、手の上にある梅干しの種を見るようなもんだと。わかりやすく言えば。天六花って言ってもわかんないですからね。ね。すももの種を見るようなもんだと。ね。桜もの種を見るように、簡単に見ることができる。だけど、従順の菩薩は、仏性、門拳するがゆえにってことね。門拳するがゆえにっていうのは、聴聞の時しか見ることはできない。ここがね、仏様と皆さんとのね、違いですね。皆さんは聴聞の時にしか念仏をすることはできない。功徳をいただくことはできない。それに対して諸仏方は、聴聞をしなくても説法をしなくてもね、自分のこの目で、ね、手の上にある目星の種を見るようにこの功徳の大崩壊の功徳をいただくことができると。
いやーすごい
ね、こういうことです。だからここが全然違う。病量なの。だから念仏って言ってもね、念仏って言っても2種類ありますよ。元拳と門拳っていうのがありますよと。ね。私たちができるのは門拳だから、聴聞に励まなくちゃいけないんです。でも諸仏方は元拳ができる。 ね、言言ができるから、その仏教をですね、解いてない時でも、ね、聞いてない時でも、心を常にすることによって、功徳の大崩壊の、ね、中に入って功徳をいただくことができる。ね、だから諸仏方に、ああ、もう功徳切れだなと思ったら、ふっとこう意識するだけで功徳がいっぱいになると。まあ、こういう違いがあるってことですね。これが、門犬と原犬の違い。門犬と原犬の違い。だから皆さんは聴聞の時に功徳をいただきますよと。ね、だけど別にその聴聞の時しかこのね、功徳の大崩壊の光は、ね、降り注いでいないのかといったらそうではなくて、常に降り注いでいる。それが阿弥陀仏の光明でありね、それを12に分けたものが12光なんです。では12光とは一体何ですかということですが、ね、この12光について220ページですね、先ほどは弥陀成仏のこの方は今に十光を経た参りってね、発心の降臨際もなく背の猛妙を照らすなりってね、発心っていうのは阿弥陀仏のことです、ね、降臨際もなくですね、際もなくっていうことは全ての人を照らしているってことです。ね、阿弥陀仏の光明は全ての人を照らし、ね、背の猛妙を照らすなり、ね、世の中で、知恵がなくですね、自分が苦しんでいるのに苦しんでいることも気づかない、ね、そういう、人たち、具体的にどういうことで私たちは苦しんでいるんですかと、ね、私たちは聖者を問題にするんです。何が正しいか、何が間違っているか、これが私たちの根本的な誤りです。
常識。
何が正しいか、何が間違っているか。ね。だから何かこう話をすると、私は悪いんですかとかいう話になってくる。私がいけないんですかとか。ね。こういうふうに、誰が悪いとか、誰が正しいとか。そういうことが問題になりますよね。だけど、これが根本的な誤りなんです。仏教ではですよ。何が正しいか、何が間違ってるかなんていうことはどうだっていいんです。どうだっていいんです。だからこうやって聞いてね、あ、こんなところが自分は間違っていたんだ、あ、私は悪い人間なんて思う必要はないんです、ね、こんなのね、どうだっていいんですよ。何が正しいか、何が間違っているかなんてことは。でもこれを問題にするのが私たち人間なんです。
それが基準になっちゃって。
そう。やっぱり仕事を始めるためにはね、この村の農家の人たちに挨拶をして回らないといけない。そうしないとなんとなく悪い気がする、罪悪感を抱えているような気がする、ね、そういうふうに感じてしまうと。でこれは、まあ、なんていうんですかね、仏教ではどうだっていいんです、ね、じゃあ仏教で、問題になるのは一体何なんですかというと、仏教はですね、ひたすら問題になるのはですね、汚れなんです。ね、 汚れなんです。仏教で問題にするのはひたすら汚れなんです。
聖者を問題にすると汚れるわけでしょ。
そういうことじゃないんですよ。その仏教は真実を説くんです。私たちが聖者を問題にしている世界の本当の真実とは何かを明らかにするんです、ね、で仏教ではこの汚れが問題になるんです。で汚れっていうのはどうやって生み出されるかっていうと、汚れっていうのは罪悪によって生み出される。ね、自分を責めたり人を責めたりすると、そこに生み出されるのが汚れなんです。ね、汚れです。罪悪を作ると心が汚れる。汚れるっていうことはどういうことですかっていうと、心の部屋にですね、心の部屋に苦しみっていうものが溜まってくる。これが汚れってことです、ね、心の部屋の中に苦しみっていうものが溜まってくる。その苦しみを自分の中で溜まっていると苦しいから、ね、人に押し付ける。そうすると楽になるんです。
そんなこと思わないでも言っちゃうん
だ。そうそうそう。例えば私が苦しんでいたとしたら、その苦しみを、ね、向井さんにこうぶつけたら、向井さんは私の代わりに苦しんでくださる。
やめて、もう疲れるわ。
とっても大変です。
こういうことです。いいですかね。世の中でどういうことになってるかっていうと、ね、罪悪を作りました、苦しみが生み出されました、その苦しみを他の人に押し付けると楽になる。
意識してなくても
押し付ける。
意識してなくても相手に余裕があったら移ります。例えば皆さん聴聞をして心に余裕ができました。ね、お家に帰ってみてください。そのお家の人が汚れている人だったら自然と汚れます。私もね、さっきこう向井さんのお宅にね、ついてちょっと疲れたから横になって、立ち上がると腰が痛くて、背中も痛くて背中。
全部いっちゃうんだって。あれ
は、これは向井さんの汚れが私の中に入っている。それはなぜかと、私の方が余裕があるからです。
いや、先生痛いとそざ
いのどこだね。
そういうもんだ。
はいはいはい。
でもいっぱいになってる人、
いっぱい、例えばこの場合ですね、向井さんがいっぱいになって、私がいっぱいだとしたら、私は楽になりたいので、向井さんのところに押し付けようとする。
でも入らない。
ところが入らない。入らなかったらどうするか。入らなかった時は無理に押し込むんです。ってね。これが責めるという行為です。
言葉で
ね、喋ってるけど、結局それは自分の中にある汚れを無理に人の中に押し込んでいる行為なんです。
なんかそれは文句とか、その嫌な言葉って出てくるんだ。
そうそうそうそう。だから出てきてる時は、もうすでに相手もある程度いっぱいで、私もいっぱいで、楽になりたくて、ね、カメハメハーって感じでね、押し付けてるわけです。それをこう無理に押し付けようとした時に、責めるとか文句とか不満とか愚痴が出てくるんです。だからぼやくとですね、口からこうお腹からこう汚れがポーッと出てきて、まあ誰かが受け取るわけです。
言い争いにならないってことはどっちかが受け取って
る、どっちが受け取ってるってことです。
言い争いになるっていうことはどっちとも受け取れない、
受け取らないっていうことです。
どっちともカメハメ。
そうそうそうそう。だから世の中はこういうことが起きているってことです。こういうことが、
いやもうそんなの 普通じゃないですか。
そこで私が人に汚れを押し付けるときに問題にするのが聖者なんです。私が正しいところに立っていたら間違っている人にアタックということで攻めることができると。
うん、そう攻められた方は、
攻められた人は自分が間違っているっていうふうに 無意識のうちに思うので、いわゆる無理やり心を開いてしまうわけ。
はあ、こっぽり入っていっちゃうの。
そう。
いや、下の心、感情が開く。
そう。開いて、そこに汚れを押し込まれてしまうわけ。
どうするの、その人は。疲れちゃうんだよ。
その人はね、すごい疲れるし、苦しむわけですよ。苦しむから、今度はその自分の身近なご主人に、このね、バカじゃないのと吐き出す。
来た。
こういうふうに吐き出す。
上から下
正しいところに立って間違ってる人にアタックと。これが世の中なんです
。弱い人は犬に当たってと
か。いいですかね。世の中って何なんですかと。みんな正しいとか間違ってるっていうことを問題にしてるけど、なんで問題にしてるんですかっていうと、みんな汚れの押し付け合いなんです。そしてみんな正しいところに立って間違っている人を指摘してね、汚れを押し付けることができると思ってるわけ。
そして優しい人がたくさん受け取り、
そう悪人になってく
る。どうしようもならんことをやってしまう。
そう。だから皆さんは仏法を聞いて自分の間違いを認めることが嫌なんです。なぜか、間違いを認めると強制的に心が開いて、そしていつでも無防備で汚れを受け取れる状態になってしまうからなんです。
だからごめんなさいが言えない。
それを何、その自動的にそれを何やっちゃってる。
そうだから自分の中で思想があるわけです。正しい人は間違ってる人に責めていいと。
自分を守ってるんですよ。
そう責めていいっていうことは、自分の方からは汚れを押し付けることはできる。でも相手の方からは汚れを押し付けることはできない。なぜ私は正しく相手は間違ってるからなんです。そうそう、一方的に汚れを押し付けることができるわけ。これが聖者なんです。だから私たちはみんな人から汚れを押し付けられたくないから、思い思いの正義を持ってそれを信じてるんです。
強い人、もともと強い人は生まれつき強い人ですか？
強い人。
聖者が強い人。
ね、生まれつき聖者が強い人っていうことは、過去世から苦しんできた人、ね、いっぱい汚れをもらってきた人。
それも困ったもんだね。
その人は今度誰かを責めたくなる。なんで、
ね、世の中で推しの強い人がいるでしょ。
押しの強い人ね。押しの強い人っていうのは汚れを押し付けることがね、上手というか、こう本当にこう強制的に押し付けてくる人ね。
それが世渡りが上手だっていうのも、
それはまあ確かにね、世の中はこの汚れを押し付けるた分だけ楽になるから。これがこの世界なんです。まずこの世界ってどういう世界なんですか。この世界っていうのはもう汚れの押し付け合いの世界なんです。
だから弱い人ほどその受け取りたくなくても強制的に受け取らされて
しまう。そうだからみんな力を求めるわけ。権力を求めるね。農家になりたい、農家を継ぎたいってなったら、自分が上に立って今度は俺が汚れを押し付ける番だってこうなるわけです。でここでポイントなのは、罪悪が汚れを生み出すわけです。罪悪がね。だから汚れをいっぱい押し付ける人ほど罪悪を作ってるわけ。で罪悪を作っても、その汚れを人に押し付けてるから心は楽なんです。つまり罪悪を反省することがないんです。だからこの世界の人たちはみんな自分で汚れを製造し、 それをみんなで押し付け合っている世界なんです。うん、
じゃあ相手にその汚れを押し付けてるイコール摂取をしてるってい
う。そうそうそうそう。うん、そう。
最悪でしょ。
だけどもうこの世界にはもう汚れが充満していて、まあ、特に東京とかに行くとね、ね、もう汚れが充満していて、その汚れの押し付け合いが生まれるわけです。まだ北海道はね、人口密度が低いから汚れが薄い方なの、ね。この北海道でさえ喧嘩が起こるなら、東京行ったらもう最悪です。
あのちっちゃいところに1000万人以上住んでる。十分、日本の十分の1とは言
う。そうですよ。空気を吸っても汚れますから。東京は。しかも家の中じゃないよ、外ですよ。
みんな吐き出してるね、
外、外の空気を吸うだけで汚れます。
いやいや、でもみんな元気に生きてるね。
いやだからみんなそのね、元気じゃないですよ、みんな押し付け合ってるわけです。だから東京ほどね、いわゆる負けたくない、バカにされたくない、上に立ちたい、上昇志向の強い人たちが集まる。いや、そうなっていくんです。
東京より大阪の方がなんかそういうのが強いっていう感じでもないの？
いや、大阪の方がまだ少ない。
少ないの？
少ない。大阪は、そのね、上に立たなくても、なんとも言えない感じで押し付けてくるから。あら、お兄ちゃんって感じでね。いやいやいや。上に立たなくても、入ってきますから。食事を食べていたら、あらお兄ちゃん、ね、いきなり声をかけられる、汚れと一緒にね。あのピザちょっと食べられないんだけど、少し食べてもらえんとかね、簡単に声をかけられます。これが大阪でも、東京は上に立たないと押し付けられないと思ってる。だからね、あの奥様方のそのね、中でも上下ができる。
あら、いや
だ、何々ちゃんのお母さんはとかね、ね、あら、私立の幼稚園に入ったそうよとか言ってね、ほほほほほほほと、このお付き合いというものが大変なんだそうです。ね、誰が上に立つか、誰が下になるか、ね、下になった者は上になった人の言うことを聞かなくちゃいけない。言うことって何ですかと、汚れを押し付けられるんです。汚れを押し付けられた人は心がどす黒くなる、醜くなる。だからみんな苦しみたくないからね、人の足を引っ張ってでも上に立とうとする。
まあまあまあまあまあまあ、苦毒をいただいて消化していかなきゃダメでしょ。
女、東京なんて言ったらもうね、焼け石に水。
焼け石に水。
女、くどくなんてね、たまりません。ね。
憧れていく。
そう、みんな憧れる東京ね。東京憧れていくところじゃありません。地獄に落ちる場所ですよ。やっぱ江戸っていうだけはありますもんね、東京って。
江戸。江戸
ってね。そうそうそうそう、やっぱり東京はね、東京砂漠ですよね。あなたがいれば、ああ傷つかないで歩いて行けるこの東京砂漠っていう風なね、ほんと東京砂漠です。冗談抜きで、
よくできた歌だって。
いるだけで心が乾く。だからそこにいると欲に走らずには折れない。歓楽街がいっぱいあるね、なぜか、もう苦しいからですよ。苦しいから何かでごまかさずには折れない。人間の心を保っていることなんてできない。それが東京です。
今ここら辺の飲み屋さんがたくさんあるけど、
そうそうそう、
どういったら余計そういうのが、
先生、東京でも説法してます。
東京でも説法してます。
そうですか。
東京は息を吸うだけで苦しくなります。あと羽田空港とか出ます。羽田空港ね、もう空気がすごい凄まじいです。
あ、まあ、
先生が消化できるからいいんだけど、は
い、
ね、
いやもう消化してないんですよ。もう受け取ったものは常に吐き出しながらこう生きてます。歩くしかありません。もうとにかく押し付け合いと、僕は上に立たなくても押し付けますっていう感じ。ショート別にまあね、もう下になったって押し付けますみたいな、吐き出します。
下になった、
そうやって歩かないとやってられないんですよ。
は
あ、東京は本当に常にこの体に溜まった汚れを吐き出しながら生きてる。
はあ、みんな遊びに行くのどうするのじゃ
ん。いや、みんな汚れに行くんですよ。
汚れに。そうか。
華やかだけど、その影がね。
は
あ、なんで、どういうね、どういうメカニズムになってるか。みんなで罪悪を作り、みんなで汚れを吐き出し合い。ね、そして汚れを吐き出すと、当然のごとく喧嘩になる。
どうしても用がない限りはやっぱり通過みて遠ざかれる場所。
そうそうそう、東京でもね、別に東京だけが汚れる場所じゃありませんね。皆さんゴールデンウィークってどうでしたか。
ー
ゴールデンウィークってついつい欲に流れますよね。欲に流れてどうなるか、汚れます。最近よく分かりましたね。休みが長くなるとなんとなく夫婦喧嘩が多くなる。年末年始ね、よく相談の電話がかかってくる。
あ、
夫婦喧嘩で、なんとかと、なんとか調停に入ってくださいとかね、間に入ってちょっと話をしてくださいね。なんでってね、汚れるからですよ。もう汚れ
まくりだから、汚れの押し付け合いや
ってるから、ね、今いいですよ。年末年始はですよ、夫婦だけですから、子供もちっちゃいですから。これがもうちょっと大きくなってみてください。小学校ね、休みの日友達を連れて汚れをバンバン吐き出しますから。
うわ、毎日
子供の時
は、
はいはいはいはい、
早く学校始まんないかなっていうのはそこか。
そうそうそうそう。休みの日とかね、夏休みになるともうね、欲に流れた子供がですよ、汚れてる汚れをね、毎日のように吐き出す。
したらそれ親も披露ね、やっぱり。
いや、もらいますよ。だからなんとなくイライラする。
はあ、
まあ、これ体験してみたらいいですよ。本当に体験してみたら、あの時先生が言ったことはそういうことだったのか、早く休みが終わってほしい、ね、え、一人暮らしの時はね、休みとなるとやった休みだって思いますけど、結婚して子供ができると、休みができると苦しくなる、ね、1日ぐらいならいいと、連休が続く、3日も4日も休みが続くと、ね、人間おかしくなる。
夏休み、
はい、
夏休み大変
でしょ。夏休みとかね。いや、まあ、まだね、ご主人が家にいないからいい。年末年始とか主人も家にいるとですよ、もうみんなで汚れる。ね。仕事があるときはね、明日仕事があるからっていうことで夜早めに寝る。
そうね。
ところがね、年末年始になるとね、明日は休みだと思っていくらでも起きてる。
そうね。
ね、朝もいくらでも寝てる。そうすると、汚れる、汚れる。
あれ
ね、でももらってあげないと苦しいですよね。
もらってあげないとね。そうですよ。
でももらってあげて、
もらってあげ
た方が、
ママ
だっていいですか。もらってあげるってことはですよ、ね、自分は一生懸命朝はきちっと休みの日も起きて、夜もきちっと寝て、そして日常生活をきちっと整えている横でぐうたらしてるんですよね。ね、この人の汚れをもらって、私はこんなに一生懸命朝も起きて夜も寝て日常生活をきちんとやってるのに、この人は
腹立つ人だ、
ね、この人がこういうことさえやらなければ私はこんなね、日常生活きちんとしてもギリギリいっぱいで頑張ってるわけですよ。
A っていうの誰ですか。
大体この主人ですよね。大体どこのお家の主人ってそうなんです。仕事の休みとなったら、うわーってゴロゴロゴロゴロゴロ。年末年始の時、
一緒でうまくしてる
かね。ともこさんのご主人は違うと思いますけど、大体その世の中のご主人といったら、休みとなったらこう、おー、社交の休みだってね、モンスターハンターをこれをやりまくるぞと。ね、やっぱ一つの夢がありますからね、休みの日にこれをクリアしようとかってね。そういうね、ガンを立てて、ガン、菩薩じゃないけどね。 かんわ。本願が。
力が働いてる。
そうそう。本願。
そうそうそう。本願、本願を立てる。これ本当わかりますよ、僕も。そうそうそう。汚れるための本願を立てる。日頃はできないけど、この休みの時に、このゲームをクリアしておこうと。
本願に怒られ
た。聞いて、ほたんねんが、憧れ聞いて。
どうした？
どうした？うん。うちでさ。
じゃあちょっと休憩します。
すいません。